続いて一般質問についてです。3月定例会では3月11日から13日の3日間にわたり12名の議員が一般質問を行いました。内容についてその一部をご紹介します。事業継続計画 BCP について尾花勲議員質問者。事業継続計画 BCP 災害時等を想定し発生の際重要業務への影響を最小限に抑え仮に中断しても速やかに復旧再開できるように策定しておく計画の認識現状と今後の取り組みをどのように行っていくのか。答弁。災害等非常時においても業務の継続性の確保が必要であり計画の策定は重要であると認識している。今後国土強靭化基本法や南海トラフ地震対策特別措置法の制定を踏まえて防災まちづくりの視点から速やかに計画策定に向け検討を進めていきたい。田辺歯科の制定について中本健二議員質問者。歯科の制定についてはトップの英断により節目の年に自治体で作られていることが多い。田辺氏も合併10周年を迎えるにあたり歯科を制定してはどうか。答弁。今後大型周年事業を控え地域が浮上する絶好の機会が訪れる中その意義や市民の思い考え方といったことも自然な形で把握しながらその在り方も含めて多角的な観点から検討したい。移動手段の確保について川崎五一議員質問者。龍神大島地区では住民バスの利用が増えているが赤ヘチ地区では半減している。住民の状況と需要に応じて交通手段を見直す必要がある。タクシー券の助成を行ってはどうか。答弁。市全域に適用できるか地域限定で実施するとしても合理的な基準や交付対象の基準が必要である。路線バスや福祉有償輸送事業への影響も懸念されすでに実施している住民バスなどとの整合も必要でさまざまな課題がある。質問者。できるとこから試行でもよいので実施されたい。世界遺産登録10周年紀の国和歌山国体和歌山大会に向けて北田健二議員質問者。世界遺産登録10周年を迎え来年は紀の国和歌山国体和歌山大会が開催されるが市民の一体感をどのように醸成し機運を高めていくのか。答弁。世界遺産登録10周年記念式典を行うとともに競技場も完成することから国体の PR と連動させたオープニング記念イベント等の実施を検討している。選択される田辺氏を目指し一連の事業を市民と一体となって取り組むことによって機運を高めていきたい。市独自の農地の災害復旧支援について高垣光志議員質問者。近年豪雨による農地災害が急増しているが国の災害支援では一箇所の工事費が40万円以下の場合は補助対象外となることや災害箇所の受益面積が満たされない場合などには個人負担が大きくなる。公的支援を受けられない被災農地に対し市独自の復旧支援を制度化できないか。答弁。国の災害復旧事業については引き続き受益者負担率の軽減措置を図るとともに補助対象外の農地については市独自の支援策の導入を検討していきたい。電磁波の健康被害について松下靖子議員質問者。携帯電話が必需品となってきたことから中継基地局が急増しているがその電磁波による健康被害に苦しんでいる人も増えている。建設許可を与える国に任せきりではなく事業者の説明責任の基準を平準化するために市は条例を制定しないのか。 答弁。基地局設置に際しては総務省近畿通信局から事業者への要請に基づき地域住民に事前説明を行った上で合意形成が図られているので条例制定は考えていない。梅産業の振興について、宮本正信議員。質問者。基幹作物である梅は昨年過去最高の生産量で低価格に苦しんだが、消費拡大のための対策は、また世界農業遺産登録への意義は。答弁。梅産業は本市の貴重な産業と位置づけ、これまでも多方面にわたる消費拡大策、機能性研究にも取り組んでいる。さらに世界農業遺産に登録されれば、当地の梅産業に付加価値が加わり、新たなビジネスの展開の可能性もある。関係機関と一致協力し、登録に向け積極的に取り組んでいきたい。梅干しの災害備蓄について、市橋修光議員。質問者。国の備蓄ガイドで梅干しが副菜として位置づけされ、和歌山県でも5年間で30万粒の備蓄計画が策定されたが、市の内外に向けた方向性は。答弁。国の備蓄ガイドについては、市長も紀州梅の会会長として梅の機能性とともに主催等に明確に掲載いただけるよう関係機関と要望を行ってきた。今回の備蓄ガイドに基づき、南海トラフ巨大地震の被害想定の中で梅干しの備蓄について取り組み、市内外に積極的に PR を推進していきたい。地域包括ケアシステムについて、小川博樹議員。質問者。超高齢社会に備え、医療、介護、地域が連携しながら高齢者を支えるシステム作りが必要になるが、その策定への道筋は。答弁。医療、介護、予防、住まい、生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステムを構築するには、在宅医療、在宅介護サービス提供、住環境等の整備が不可欠である。今後は高齢者実態把握調査や田辺市高齢者福祉計画策定委員会の議論などを踏まえ取り組みを進めていきたい。被災者の住宅支援について、真名子美代子議員。質問者。被災者が市営住宅に入居できる制度を創設できないか。答弁。市営住宅は住宅困窮者のためのものなので、定期募集で希望のなかった空き部屋への入居は可能である。質問者。国には火災被災者への減免制度がある。その精神で大規模災害だけでなく火災被災者にも支援してほしい。被災した市民の苦しみは災害の規模とは関係がない。火災で財産をなくしても地域でのつながりや市への信頼をなくさないよう努められたい。集落地域の再生と旧二川小学校校舎の有効利用について、双葉雅彦議員。質問者。旧二川小学校は世界遺産熊野古道沿いにあり、自然豊かな里山の学校であったが廃校となり1年が経とうとしている。その後の利活用の取り組みはどうか。答弁。廃校後平成25年6月に地元の自治会長により旧二川小学校活用検討委員会を設立した。地域活動拠点として利用されることを最優先に検討されているが、具体的な利活用策を見出すまでには至っていない。今後も引き続き検討委員会において検討を進めていきたい。いじめに関する第三者調査委員会の調査報告書の提言について、久保博次議員。質問者。私立中学校の不幸な事件を教訓に第三者調査委員会報告をどう実践するのか。答弁。真摯に受け止め、子どもの変化に気づけるよう全教職員で対応し、いじめ問題などに全校一丸となって取り組む。質問者。 子どもの変化に気づくためには教職員の多忙化の解消が必要ではないか。答弁。行事の清選や提出文書の削減などを行い、教師の負担軽減に努める。質問者。学習に困難を抱えている子どもに対し、特別な学習支援の体制が必要ではないか。答弁。支援員の拡充と合わせて支援の充実に取り組む。